13章31節から35節。新約聖書第2版をお持ちの方は131ページ、第3版をお持ちの方は143ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書13章31節から35節。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきて、イエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は、今日と明日とは、悪霊どもを追い出し、病人を治し、三日目に全うされます。だが、私は、今日も明日も次の日も、進んでいかなければなりません。なぜなら、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は、面取りが雛を翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい。あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、とあなた方が言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。ひなを翼の下にかばうようにと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日もまた恵みによって私たちはここに座ることが許されました。過ぎた1週間のことを振り返るときに、さまざまなことがお一人にありましたけれども、また今心の内にいろいろな思いを抱えている方もいらっしゃるかもしれませんが、神様が一人一人をご覧になってください。今御言葉を持ってふさわしく語ってください。御言葉を持って励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝皆さんの集報ボックスには、葬儀に関するアンケート表ですか、そういうものを入れさせていただきました。納骨堂も出来上がり、それから、その後、私たちは天に召される時までこの地上の生涯を過ごしておりますけれども、どのようにその最後の時を迎えていくのか、こういう機会を持って私たちはその天の御国に招かれる備えをしていきたいと思います。でこれは教会の方だけではなくて、それ以外の方も、あるいはクリスチャンではないご家族の方でも書くことができますので、ぜひそのことも考えながら、書いていただければと思います。で今日の箇所を見てまいります。でイエス様は34節で、エルサレム、エルサレムと言ってこのエルサレムの町のことを嘆いておられます。実はこの箇所だけではなくて、ちょっと先になりますけれども、19章のところにも同じような箇所が出てまいります。19章41節なんですが、エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いたって書いてあります。イエス様はエルサレム に対して特別な関心を寄せられ、涙を流すほどにこのエルサレムのことを心配しているようです。なぜエルサレムがそれほどに大切な町であるのか、そしてそれは今の私たちにとってどんな関係があるのか、今日はそこに目を留めながら考えていきます。で今日の箇所のまず出だしなんですけれども、イエス様のところにパリサイ人がやってきまして、こんなことを言います。ここから出て他のところへ行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうと思っています。でこのヘロデというのは当時のイスラエル の、 国主と呼ばれていますが、国の主まあ王様という名称ではないですね、国主と呼ばれております。実質的なっていうんでしょうか、イスラエルのトップには立っているんですが、当時のローマ帝国がこのイスラエルを支配しておりますので、いわゆる海外政権っていうんですかね、難しく言えば操り人形のような立場にあります。でこのヘロデ、ですけれども、いずれにしてもイスラエルの政治的なリーダーであります。しかし聖書に関して言えば、聖書の律法に反したことを繰り返しておりました。で、洗礼者ヨハネという預言者がおりまして、そのヨハネはこのヘロデのその行っていることを見まして、その罪を厳しく責めました。でヘロデはこのヨハネを嫌いまして、逮捕し牢に投げ込む。で最後はこのヨハネの首をはねて、殺します。しかしその後イエス様の評判がこのヘロデの耳に入るようになりますと、自分が殺したあのヨハネが生き返ったんだろうかと考えるようになり、イエス様のことをこう非常にこう何て言うんでしょうね、自分にとってやっぱり邪魔な存在であるかのように考えていきます。ですからパリサイ人がこのイエスのことを殺そうとしているということはおそらく事実であったろうと思います。パリサイ人がイエス様のことを心配して、ヘロデがあなたを殺そうとしているから近寄らない方がいいですよと親切に語ったのでしょうか。聖書のこの文字だけを見ますと、丁寧な言葉遣いですので、そのようにも取れるかもしれませんけれども、でもパリサイ人はどんな人たちであったか、日頃からイエス様のことをできれば殺してやりたいと思っている人たちです。親切な心でこんなことを言うはずはありません。なのでこれは脅迫であります。もっと分かりやすく言えば、殺されたくなかったならエルサレムに近づくな、そういう意味です。で、手に刃物を持っていたかどうかは分かりませんが、それに近いものがあったと思います。で今新聞などで反社会的勢力という言い方が出てきまして、この間は銀行でそういうことが関係者の中でそういう問題が起きているというのはありましたが、で私はそういう方々とお付き合いしたことはありませんが、映画などでそのような人たちのお姿を拝見することがありますね。反社会的勢力の人たちですね。で、そのような人たちが、脅迫するという場面がありますけれども、実際にこういう目にあったら、おそらくもう身が縮んでしまうくらい恐ろしいことだと思います。で、もちろんイエス様はこんな脅迫に屈する方ではありませんで、次のように33節で次のように言います。言って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、 病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。自分が殺されると分かっている場所に向かってイエス様は進んで行かれます。まあ、もしこれが自分であるならば、もうそのことを考えただけでも足がすくむと思います。しかしイエス様はエルサレムで死ぬことにこだわり続けております。なぜそこまでエルサレムにこだわるのでしょうか。その34節のところでエルサレムに対してこんなことを言っております。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。でこれは聖書のことを少し知っていないと何をイエス様は言っておられるのか分かりにくいところであろうと思います。旧約聖書というものがこの聖書の中の半分以上を占めておりますけれども、そこには人がアダムとエヴァ以来人が罪を犯して以来ですけれども神様はその私たちの人間に対して何度も預言者を使わしてきまして、その預言者の口を通して神様に立ち返るようにと呼びかけておられる。旧約聖書にはそのようなことが何度も書かれております。でこのイエス様が私たちのところに来られ、そしてこのように宣教活動を始めるその直前にも神様は預言者を使わしました。それが先ほど出てまいりました洗礼者ヨハネという人であります。でそのヨハネはイスラエルの人々に向かってこんなことを語りました。それが皆さんの修法のアウトライン開いて右側の真ん中ぐらいに書いておりますけれども、ルカの同じルカの3章7節8節の言葉であります。読みます。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。この御怒りというのは神様の怒りであります。罪に対する神様の裁きを表しております。その裁きを逃れることができると誰かが教えたんですけれども、しかしそれにふさわしい悔い改めの実をあなた方は結んでいるのかとヨハネは改めて問いかけました。でこの呼びかけを聞きましたイスラエルの人たちはこのヨハネのところに行きまして、そしてヨルダン川でその悔い改めのバプテスマを受けたということが書かれております。それは確かに私たちは神様に対して罪を犯し、そして神様の御怒りを受けなければならないものであるのに、神様の前に悔い改めるならばその裁きの日、神の御怒りの日から私たちは逃れることができる、救われるのだという、そういうメッセージです。イエス様が面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことかと語っておりますが、これがこのことです。翼の下にかばうように神様は私たちを何度も救おうと努力を重ねてきたのだ。預言者を使わしてそのようなことを何度もあなた方に伝えてきたのだと言っております。預言者の口を通して救いに預かる人たちもいましたが、一方 このヨハネの言葉を聞いて苦々しく思う人たちもいました。その一人がヘロデであります。で、ヘロデだけではない。パリサイ人、律法学者、祭司たち、あるいは長老たち、まあ、当時の宗教的な指導者たちでありますけれども、皆このヨハネの言葉に耳を貸しません。あなた方は悔い改めのバプテスマを受けなければならないのだとヨハネは叫んだのですが、その声を無視して近寄ろうとはしませんでした。この人たち皆どこにいたか、どこを活動の拠点としたしていたかというと、エルサレムであります。そのエルサレムにはダビデあるいはソロモンがその土台を据えた神殿があります。神殿はこの神の子であるイエス様にとってはご自分の住まわれる家そのものなんです。ご自分の故郷であります。そのご自分の故郷である家、その家の中に誰がいるか、神様から使わされた預言者たちを殺す人たちがいたんです。それがエルサレムなんです。エルサレムを見まして、イエス様が嘆いているのはそういう理由です。そして35節で、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されると言われます。あなた方の家、これがエルサレムであり、あるいはエルサレムにある神殿を指すと考えられています。神殿ですから、もちろん石で作られた建物でありますけれども、それはでもその建物だけを指しているのではなくて、この神殿というのはイエス様の体そのものを指すのだとも言われています。確かにこの神殿は歴史的に見ますと紀元70年にローマ帝国に徹底的に破壊されまして、神殿は跡形もなくというか土台だけ残して破壊されていくということが起きました。ですからこの荒れ果てたままに残されるというのは、そういうことをイエス様が予言したのだという説もありますけれども、確かにそれも含まれるでしょうけれども、イエス様の体が荒れ果てたまま残されるということも含まれますので、イエス様が十字架で死んでいかれ、イエス様の身体が釘で刺され十字架に吊るされて、そこで殺されていくということも示しております。パリサイ人はイエス様を脅迫いたしました。エルサレムに行くならばお前の命はない。イエス様はそれに答えられます。私はそこで死ぬために行くのです。イエス様がエルサレムで死のうとしていることは明らかです。でもなぜエルサレムなのでしょう。エルサレムにはそのイエス様を嫌い、憎み、殺す人たちが待ち構えているんです。なぜそこにこだわろうとしているのか、このことをちょっと視点を変えまして、別の面から考えてまいります。まあ、皆さんも疑問に思うことが日々あるかと思うんですね。聖書の神様を信じてはいるけれども、例えばこういうことですね。聖書では神は愛ですと書いてある。愛の神様であるならば、今この世界で起きているさまざまなもの、例えば戦争が起きています、紛争があります、テロがあります、その争いの中で 何にも関係のない人たちが殺されています。女性や子供が殺されています。子供の目の前で親が殺されています。そういうひどい悲惨なことが次から次へともう毎日起きております。どうして神様はそのひどいこの状態を止めようとされないのか。愛の神であるならばなぜそのことを放っておかれるのか。誰だって疑問に感じることだと思います。あるいはそういう、世界という大きなことだけではなく自分の目の前、自分の身の回りのことを考えても疑問が湧いてきます。今自分の肉親が、あるいは家族が、あるいは愛する者が死にかけています。病気なんです。聖書ではイエス様は次から次へとその病気の人、あるいは体のに障害を持っている人、本当に病んでいる人たちを助けて奇跡を起こしてその健康な体を取り戻していったということが書いてある。ならばなぜ私のところにはそれが起きないのか。神様はこの聖書に書かれている奇跡を今私の目の前でも起こすことができるはずではないか。でも何も起きない。なぜだろう。そういうことが続きますとやはり神様に対する疑問が湧いてまいります。聖書では確かに神様は愛です、私たちを救おうとされていると書いてあるけれども、でも現実はどうか。私たちがどんなに苦しんでいて神様は何にもされないの。いや私たちに対して関心がないんではないか。何か冷たい方なんだろうか。あるいは確かに神様はいるとは思うよ、思いますけれども、神様はこの広い宇宙をご支配している方だ。こんなちっぽけな私に構う暇などない。いろんなものを神様は心を砕かなきゃいけないから、もう人間に構っている暇はないのかもしれない。いろんなことをこう神様に対して疑問を感じている。旧約聖書の世界でも同じでした。昔の信仰者もやっぱり同じ疑問を感じました。神様はこの天と地、この宇宙を作られた、人々は確かにそのように信じましたが、でもそのことを信じる一方でこの広い宇宙を作られた方がこんな自分に関心を持つということだと、それはありえないんではないか。もう吹けば飛ぶような塵のような自分であるこの自分に目を留めるなど、そんなことがあるんだろうかと疑問を感じた人がおりましたが、しかし、ダビデという人が詩編8編3節4節でこう告白いたしました。これも皆さんの手法のアウトラインに載せてあります。これはダビデの驚きだと思いますが、そのところを読みます。あなたの指の技である天を、あなたの整えられた月や星を見ますのに人とは何者でしょう。あなたがこれに心を止められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、すみませんちょっと脱字一文字、抜けておりますけれども、やはりダビデは天を仰ぎ見ました。そこに月があり、そして数えきれないほどの星が見えました。あまりにもこの輝くその星の数見たとき、こんな世界を作る神様がこの宇宙の中で本当にちっぽけな この自分に目を留めてくださる。神様は何者なのでしょうか。いや、人とは何者なのでしょうか。自分はどれほどのものなんだろうか。こんな私に神様が目を留めてくださる。確かに、こんな自分に神様が目を留めてくださる、不思議にしか思えないことでありますが、でも聖書は一貫して言います。ちっぽけに思える私たちであるけれども、神様は私たちに特別な関心を寄せておられる。それもただ関心を寄せてますよと言って、ただこう距離を持って語っているのではない。私たちが今ひどい目に遭っているということをよく知っておられる。こんな状態がいつまでも続いてよいとは絶対に思っていない。私たちを助けなければならないと神様は考えておられます。そして具体的に手を尽くして私たちのところに預言者を使わし、神様のメッセージを伝えるようにとさせました。あなた方はどんな道を歩いているんですか。あなた方が今歩んでいる道、そのまま行けばあなた方は滅んでしまう。あなた方が今歩んでいる道は滅びの道、間違った道である。だから正しい道に進みなさい。今神様がその道を示すから、その示す道をあなたが今歩むならば、あなたは幸せの道に進むことができる。イエス様が言われました通り、面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。何度も何度もそうしたんです。集めようとしたんです。で、皆さんもこの聖書の御言葉は本当に印象的だと思うんですね。空の砦でさえでありますけれども、まあ、私たちは実際この野鳥観察というか、そういうことが好きな方もいらっしゃるだろうと思いますが、そんなこと外にいなくても、私たちテレビでその鳥がヒナを育てる場面を時々見ることができます。自分の子供であるヒナが寒さに震えているならば、親は自分の翼の下に抱えて温めます。あるいは大きな鳥がヒナを狙って空を旋回してくる、あるいはすぐ近くまで飛んできて枝に止まって、今もう隙あらば狙おうとしているという時、やっぱり親はヒナをかばうんです。ヒナが襲われないようにと親鳥がそれに立ち向かってまいります。まして人間はどうなんだろうか。他の聖書の箇所でイエス様は言われました。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものなんです。ならば鳥とは比べ物にならないくらいの素晴らしいことを神様はなさるはずではないですか。一体神様は私たちに何をしてくださるでしょうか。今日の箇所に書かれてあります。神の一人子であるイエス様は、ご自分を憎む者が住むところ、ご自分を殺そうとする者が集まるところ、エルサレムにまっすぐに向かおうとされます。神の子である方がご自分の故郷エルサレムで人の手にかかり殺されていきます。最初から分かっていてそうするんです。 行ってみたらたまたまそうなったということではないんです。はっきりともう事前にそれが分かっている。みんながそのことをもう予感してどうするんだろうかともう不安になるくらいのみんな分かっていることでした。けれどもイエス様はひるまずにエルサレムに向かっていくんです。なぜイエス様は憎む者の手にかからなければならないと考えておられるんでしょうか。私たちがイエス様だったらどうしますか。まあ、私ならこう考えますね。あなた方に対して自分は何度も手を差し伸べてきたんだ。この手を掴んで早く救われなさい。私は何千年にもわたってあなた方を救おうとしてきたの。あなた方はこの救いの手を拒んできた。そのような人たちだから、あなた方には神様は厳しい裁きを下すんだ。そうなるのはあなた方の自業自得です。自分で選んだ道ですから自分で苦しみなさい。私はやるだけのことはしました。それなのに自分があの人たちの手にかかって死ぬ。神様を拒んだ人たちの手にかかって自分が死ぬ。とんでもないことだ。まあ私ならそう考えます。しかしイエス様は、まあ、常識では考えられないということでしょうか。神様を憎む人々の手にかかって死ぬ道を選びます。なぜそうするんでしょうか。まあ、当てつけということでは絶対ないですね。ご自分がそれで死んで何の得にもならないように見えます。神様はご自分を憎む者をなお救おうとされております。自分に対して石を投げつける者に対してもなお救いの手を差し伸べております。自分に襲いかかろうとしている者をも翼の下にかばわなければならないと考えております。先ほどヘロデのことに触れました。ヘロデは、自分の兄弟の妻を自分の妻にしているということをヨハネに指摘されました。それは律法には違反する行為でありました。私たちはそんなそこまで悪いことはしないかもしれませんけれども、ヨハネがヘロデのその罪を指摘したときに、ヘロデはヨハネを憎みました。そして殺そうとしました。いや、結局最後は殺しました。私たちはどうでしょうか。ヘロデのような悪事は働いていないかもしれない。けれども、誰かに都合の悪いことを指摘されたときにどう反応するでしょうか。隠しておきたいこと、触れてほしくないこと、都合の悪いこと、そういうことを誰かがあるとき、あなたは何をしているんですか、それはいけないことではないですかと言われたとき、素直に受け止められるでしょうか。もしその時不機嫌になったり、あるいはそんなこと言わなくてもと複雑な感情を抱いたり、謝ればいいんでしょってどっかに怒りを覚えるようなことがある、間違ったことを指摘された時にそれを素直に謝ることができない。なんやかんや理屈をつけてそこから逃れようと言い逃れする。 もしそういうふうな私たちであるなら、私たちもヘロデと同じではないか。もちろん神様を殺すつもりなど全くはないんだけれども、そんなつもりは自分ではないはずなんだけど、でも結果的にイエス様を殺そうとしているんです。間違ったことを間違ってますよとはっきり言われたときに怒りを覚える、そのことであります。メンドリがヒナを翼の下に集めるようにと神様が使わしてくださった方、その方を私たちは拒んでいるんです。先ほど、今世界中でいろんな問題が起きている。人が殺されていく。神様は何もしないのか。神様は冷たい方ではないか。と、すべて神様に責任を私たちはなすりつけようといたします。神様は、やるべきことっていうんでしょうか。最大の努力を重ねてきているんです。何度も何度も救いの手を差し伸べて、この間違った世界、このとんでもなくねじ曲がってしまったこの悲惨な世界から私たちを救おうと何度も手を差し伸べてきているんです。今世の中でいろんな問題が起きている。それはその神様の救いの手を私たちが拒んできた結果なんです。神様はこの聖書に書かれている通り、私たちを救うために奇跡を起こすべきではないかと考える時もあります。考えたくなる時もあります。確かに、この福音書に書かれているイエス様のこの奇跡、今目の前で起きたらすごいだろうなと思います。で、今そういうことが起きてほしいと必死に願う時もあります。でも、なかなか起きません。確かにそれは恵みによって奇跡のように見えることが起きるときがありますけれども、でも私たちが願うようには起きない。しかしどうでしょうか。もうすでに十分な奇跡が与えられているのではないでしょうか。神様の一人子がご自分を憎む罪人たちの手にかかって十字架で死んでくださる。それは誰の目にもどこにも奇跡ではない、悲惨な愚かな人間の、死でしかなかったように見えます。これは最大の奇跡であります。この後このイエス様は3日目によみがえっていかれますけれど、鳥に例えればメンドリがヒナを翼の下にかばうように、イエス様は私たちを翼の下にかばっていかれます。神様の怒りは誰に降りかかるのでしょうか。罪を犯した者の上に本来は降りかからなきゃいけないんです。であるから私たちは本当はこのヒナであるならば、ヒナである私たちに神様の怒りは降りかからなきゃいけない。しかしイエス様は私たちの親鳥になってくださいました。イエス様が翼を広げて私たちをかばってくださったがゆえ、私たちは守られました。その代わり親鳥は死ぬことになります。神様は何もされない、冷たい方であると目の前のことを見ればそのようにしか見えない時がありますけれども、しかしすでに私たちはこの神様の翼の下に覆われているんだ 私たちはその翼が見えないんです。見えなくなっているから神様は何をしているんだろうかと思うんですけど、実は皆さんの上に神様の翼があるんですよ。私たちはその翼の下に今守られている。命を張って私たちを守ってください。今その恵みの下で私たちは生かされているものである。そのことを今朝思い起こしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちを救うためにどれほどのことをしてくださっていたのか、世の中の悲惨な出来事、そして自分の目の前にあるさまざまな問題、いろんなことを見るならあなたは何もしておられない。私のことなど忘れている、いや私のことなどには関心がないのだと、何かあなたが遠く感じられる時もありますが、すでにあなたは私たちをあなたの翼の下に招いてくださり、あなたの翼ので私たちは覆われており、あなたの翼によって私たちは守られている。私たちを救うためにあなたご自身がその怒りを受けて十字架で死んでくださっています。その恵みを思い起こしながら、私たちが今どこに招かれているのか、どのような恵みをいただいていたのか、もう一度思い起こし、あなたを信じてこの一週間を歩ませてください。いろいろな問題や悩みや不安や恐れ、私たちは抱え続けておりますけれども、どうか主が伴ってくださり励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。